秘境。その年の暮れ、主任と俺は国土の大半を数千メーター級の山々に囲まれたところへ出張していた。正月だけはなんとか日本で迎えたくて必死で仕事をこなし、三が日だけは日本に戻ったが、4日には再びその国に戻ることになっていた。しかし俺たちが搭乗した飛行機は途中で不調になって緊急着陸し、数時間後にやってきた代替機は目的の空港まであと1時間余りのところで現地の気象条件の悪化のため最寄りの空港へ降りることになった。参ったが、こんなことはたまにある。時間が早ければ車でもチャーターするが、すでにもう真夜中近い。焦ったところで意味はない。明日飛行機が飛ばないなら別の方法を考えればいい。とりあえずホテルに予約を入れ、俺たちは空港の外に出た。商売熱心なタクシーが乗らないかと誘ってくるが、ホテルは目と鼻の先、断って歩き始める。十字路で小さな荷車を引きながらゆっくり歩いてくる老人に出会った。痩せて骨格がすっかりあらわになった小さな体、顔には幾筋もの深いシワ、年齢は80歳にも90歳にも見える。身なりはそんなに貧しそうではない。彼は俺たちに気づくとゆっくり合掌し、歯のない口で何事かをもごもごつぶやきながら、おぞおぞと手のひらをレンゲの形に開いた。物乞いだった。彼の面には心ならずも他人に恵みをこわねばならないやりきれない悲しみと、消えてしまいたいような恥ずかしさが現れていた。普段主任も俺も自分は物をもらって当然という態度の物乞いには何も与えない。だがこの時、俺たちは自分のポケットを急いで探っていた。まだ両替していないからほんの小銭しか持っていない。それでも二人分合わせれば、この国なら2日は食べられる程度のお金と、機内でもらった飴が数個あった。老人の手のひらにそれらを乗せると、彼は押しいただくようにして受け取り、大切そうに荷車の中へしまい込む。主任が急に自分のカバンの中からビニール袋に包まれた小さなものを取り出し、彼にそっと差し出した。穂のついたまま丸く束ねられた稲わら、それを飾る松葉、笹、千両、紅白の椿と獅子頭、事務所に飾るつもりで買ってきた正月飾りだった。受け取って一瞬戸惑ったような表情を見せた老人の手を、次の瞬間主任がしっかりと自分の手で包み込んだ。途端に彼の両目から大粒の涙がポロポロこぼれ始める。泣きながら何度も何度も礼を言い、また荷車を引きながらゆっくりゆっくりその場から去っていく老人を、主任は何とも言えない顔で見送っていた。勝手にやったりしてすまん。でもあのじいさん、主任は言いかけて少し言葉を切り、もしかしたら自分の親と同じような弱いなんだと思ったら、なんだか環境が厳しいこの国では人々の平均寿命は約60歳。言いようのない思いにとらわれながら、主任と俺は再びホテルを目指して歩き出した。ふっつりと風が止んだ。だが 周囲の山々からだろうか、木枯らしとももがり笛とも聞こえる音が高く低く遥か遠くから聞こえてくる。ホテルに着くと、俺たちの姿を認めてドアを開けてくれたボーイが急に驚いたような顔になり、早く中へ急いでと叫んだ。わけがわからないが、とにかく俺たちは慌てて中へ入った。すると彼は素早くドアの錠を下ろし、フロントへ駆け寄って地元の言葉で何か言った。フロントの男が大急ぎでこちらへ駆け寄り、妙に緊張した面持ちで尋ねてくる。大丈夫ですか？気分は悪くないですか？平気ですか？別に大丈夫だと俺たちがそれぞれ答えると、彼は安心したようにため息をついた。わあ、それは良かったです。ボーイもほっとしたようにうなずいている。何なんですか一体、どうしたって言うんですと主任が尋ねた。いえ、フロントが眉間にシワを寄せた。よくないものが叫んでいたようなので。よくないものって何ですか？悪魔とか鬼とかそういう類。
し、滅多なことを口にしないでください。
彼らの説明によれば、良くないものというのは、死んでしまったのにまだ魂が体の中に半分残っていて、半分の魂だけが野山をさまようばかりの哀れな霊魂のことだという。それは時折、死んでも死にきれない自分を嘆き悲しみ、狂ったように泣き叫ぶ。その叫びを生きた人間が聞くと、とても気がめいり、間もなく自殺してしまう。俺たちが聞いたあの寂しげな不思議な音がその帰郷らしい。
よかったです、無事にここへたどり着けて。
彼らは本気でそう思っているようだった。翌日、飛行機は無事に飛び、事務所へ舞い戻った俺たちをスタッフと仕事が待っていた。そして1月15日、日本では小正月と言われるこの日、主任と俺を訪ね、一人の青年が事務所へやってきた。その人物に心当たりは全くなかったが、この辺では誰かの紹介で見知らぬ人が訪ねてくるというのはよくある。それは育ちの良さそうな青年だった。彼は突然の来訪を詫びた後で俺たちに尋ねた。
もう10日余り前のことですが、お二人はどこかで老人にお金と飴と飾り物をやった覚えはありませんか？
主任と俺は顔を見合わせた。多分あの時のことに違いない。
ありますよ。でもどうしてあなたがそんなことを知っているのですか？
と主任が答えると、彼は矢庭に椅子から降り、ものすごい勢いで床へぬかついた。
え、ちょっと。
驚く俺たちに、彼はそのままの姿勢でさらに驚くべきことを告げた。
ありがとうございました。あなた方のおかげで父は成仏することができました。
はあ？
全く意味不明である。とにかく彼を再び椅子に座らせ、事情を聞くことにした。
父はとても吝嗇な人間でした。
ゆっくりと彼が話し始める。
我が家は決して貧乏ではなかったのですが、父は家族に一切の贅沢を許しませんでした。それどころか、お寺に寄付をすることも、お坊様にお布施をすることも、神様や仏様にお供えをすることすら許さなかったのです。
それは神仏への信仰厚いこの国ではとても考えられないようなことだった。
そんな父が去年の暮れに息を引き取りました。でも一週間を超えても魂が移った印がありません。四五日なら世間でもよくありますが、生前の行いが悪かったので仕方ないといえば仕方ないことでした。
そう言って彼は悲しそうな顔をした。こちらでは呼吸が止まっても魂がその人の体から抜け出した印がなければ葬式はできない。
お坊様にも来ていただきましたが、このような場合は初めてだとおっしゃって困っておいででした。家族も親類も皆それで大変悩んでいたのですが、今月の5日の朝急に印が現れていて、ようやく葬式を出すことができたのです。
彼の目にほんの少し涙がにじんだ。
引きの後で父の遺品を整理していると、愛用の荷車の中から少しのお金と飴と何か見たこともない飾り物が出てきました。それで我々家族にも合点がいったのです。よくないものになってさまよっていた父にどなたかがお供えをしてくださったのだと。
彼は言葉を切り、俺たちに向かって両手を合わせ瞑目する。そして彼はその飾り物が異国のものだったので、まずエアポートホテルを訪ねていき、そこで帰郷の話と俺たちのことを聞き、やがてここまでたどり着いたというわけだった。目的を果たした青年は晴れ晴れとして帰っていく。その後ろ姿を見送りながら主任が俺に言った。
あの時のじいさんの表情とあの涙の訳が少し分かったような気がするよ。
そうですね。
物はあくまで物でしかない。だがそこに気持ちが加わった時、物は単なるものではなく気持ちを伝える器になる。一滴の水がやがて大河になるように、一片のぬくもりが誰かを救うこともあるのだと知った。
以上、帰郷という話でございました。